トゥタヌアンペ、小松和弘頃、アイヌプリオルシペネ、イランカラプテ、イランカラフテ、イッショロレ、イカタイ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、エフェムピパウシ、エチヌワウンコレワ、そんなイヤイライキレ、アイニタクペンクラブクル、小松和弘くね、タンとかピリカのイホマライキ、次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。こんにちは。遠くの町から近くの町から FM ピパウシをお聞きくださいましてありがとうございます。アイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今日もよろしくお願いします。今日は参議院議員選挙がある日ですね。ラジオをお聞きの皆さんは投票はお済みでしょうか？先日の安倍晋三元首相への銃撃事件には大変驚きました。ご本人のご冥福をお祈りします。また、言論の自由が脅かされないことを願っています。今日、お金である貨幣や税金、国の財源の捉え方が変わりつつあるようですが、今回の参議院議員選挙の大事な争点は、国民の生活を支える経済だと私は思っています。昨今、政治への関心や期待が薄く、前回の参議院議員選挙では、投票率が 50% を切りました。皆さんが社会問題について自由に語り合い、自分ごととして関心を持って、選挙を通じて政治に参加することが、これからの日本を大きく左右すると私は思っているところです。私たちマスメディアが、リスナーの皆さんに社会の問題をどれだけわかりやすくお伝えできるかにもかかっています。さて今日は、今から138年前の1884年にアメリカで出版されたアイヌの本を取り上げたいと思います。本のタイトルは、江戸の熊崇拝者とカラフトサハリ、ジュエット一家と友人オトナンボの冒険という物語です。私は35年前にドイツで出版されたアイヌの本を読んだときに、今回のこの本の存在を知りました。そして、札幌にある古書店で20年前にたまたま見つけまして、購入しました。買ったのはいいのですが、ページを開くと本が崩れるので開いて読むこともなく箱にしまったままになっていました。この春思い切って、ページを開いてスマホで写真に撮り、パソコンで読んでいます。今、コンピュータによる機械翻訳の時代になり、大まかなあらすじが読める世の中になりました。読むにあたっては、機械翻訳も利用していますが、他の言語を正確に読み、日本語に翻訳するにはまだまだ難しいようです。著作を理解し翻訳するには、疲れた時代の背景、内容についての予備知識、著者の文化的な背景と教養への理解がないと、なかなか難しく、さらに日本語への翻訳には、日本語のセンスや表現力が求められるものだなぁと痛感しているところです。先日、FM プラウシの茅野史郎さんと話をしていて、父、茅野茂さんは、アイヌ語はもちろん堪能だったけれども、日本語のセンスも抜群のポエトッコロであったから、アイヌ語を残すという大事業を成し遂げることができたのだとおっしゃっていて、なるほどなぁと思っていたところでした。幸い、今ではインターネットで日本にはないアメリカの情報が入手できるので、調べて自分の乏しい知識を補いながら読み進めているところです。本書の著者、エドワード・グリーはイギリスの人です。1855年頃にイギリスの海軍士官として来日して6年間過ごし、日本で語学と文化と歴史を学びました。1868年にアメリカに移り住み、ニューヨークを中心に作家として活動しました。グリーの代表作には、オトナンボ三部作があります。1888年に、53歳で生涯を終えている方です。紹介する本は、子供向けに書かれた本のようで、たくさんのイラストが入っていて、北海道やカラフトサハリンの 先住民族の様子が一目でわかるようになっています。物語の主人公はアメリカから来たジュエット夫妻と3人の子供たちです。ジュエット一家は東京、仙台、北海道、カラフトサファリを旅行し、道中様々な人たちとの交流が描かれています。例えば明治初期の町の様子や海でのいろいろな魚の漁、それからアザラシ漁、その他にも松前藩との関わりやロシア船の来航、アイヌの結婚式、熊狩り、ヨマンデなど様々な話が取り上げられています。物語にはハボ・オバリというアイヌの女性通訳が出てきますが、ジュエット一家と通訳とのやり取りを通じて英語圏の読者にもアイヌとその文化について理解が深まるようになっています。面白いなと思ったところを2、3お話ししましょう。オウカリという儀礼があるんですが、この物語では2つのオウカリが取り上げられています。1つは勇気を試すオウカリ。勇気を試すために行う儀礼で、試練に耐えることができた者は褒美を得ることができるというものです。もう1つは刑罰を行うオウカリ。罪を犯したアイヌを罰する儀礼です。いずれも、棍棒で人の背中を叩くというようなものだったようです。それからサイモンというおさびきが出てきます。アイヌの村長が朝廷に入り裁くというものです。物語の中では二人の女性の間で宝物の所有権をめぐる争いを、釜のお湯の中にある小石を取らせようとすることで解決を図ります。正直な心の持ち主は火傷をしないのだそうです。それから、アイヌの結婚許可証の話も出てきます。江戸時代には日本の役人から夫婦それぞれに文書が手渡されたようです。本には本物の結婚許可証が掲載されていました。毛筆で書かれた日本語を読むと、安政4年2月4日、縁組、シュムンコツ村の陶器23歳、ビラカ村のオチン16歳と書かれています。なんと私が住んでいたビラトリ町シュンコツに170年近く前に住んでいたアイヌの女性オチンに渡されたものだったのです。びっくりです。この本にはアイヌへの失礼な表現も見られますが、この本を通じて140年ほど前にアメリカの人たちがアイヌをどんな風に見ていたのかを知ることができます。今ではインターネットにこの本をスキャンしたページがアメリカで公開されていて、タダで読むことができます。便利な時代になりました。タンターナパックの格好いいえ、パセのポイヤイライケレ、シネチュシカまでのFMピパウシを追ったスイウヌカランロ、小松和弘クイエ、今日のお話はここまでです。ありがとうございました。来月もまたFMピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。